い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
日本はね敗れてしまいましたけれども、そのままねいい試合を集中してねワールドカップ見てるんですけど、今日もねクロアチアとポルトガルの試合見てたの。クロアチアがものすごく悔しい負け方をしたにもかかわらずね、ポルトガルの選手とクロアチアの選手がほぼ全員お互いに抱き合ってね健闘を称えているんですよ。これがスポーツの精神なんだなというふうに思いました。我々はあとね3週間ぐらい続くワールドカップのスポーツとしての素晴らしさ、
はい、
一種の文化としてのサッカーというのをですね楽しんでいきたいなというふうに思いますね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。イランとの戦闘終結の最終合意に向けた交渉について、アメリカのバンス副大統領は記者団に対し、両国の交渉団が仲介国カタールを交えて首都ドーハで協議しており、ホルムズ海峡の商船の航行に焦点を当てて議論していると語りました。一方、イランのガリバフ国会議長は、アメリカが既存の覚書の義務を履行するまでは最終合意に向けた交渉には応じないと述べ、強硬な姿勢を続けています。
この番組で何回も言ってるんですけども、この2つの国はですね長いその対立の歴史があって、直ちには足並みを揃えることはできません。で、今の状況で言うとですね、4日にイランの最高指導者ハメネイ師が暗殺されたことに伴う国葬をやるらしいんですよね。で、それまではイランはですねアメリカとの交渉には本格的に取り組まないという方針のようです。重要なことはですね、イランとアメリカが基本的にはまだ対立しているし、合意の詰めが終わっていないにもかかわらず、石油価格がですね70ドルを下回る水準で推移しているっていうポイントが重要で、イランとアメリカが基本的には対立してますよっていうのは簡単なんだけど、両方の国ともですねお互いの存在というものは認めざるを得ないわけだし、どのような落としどころをね枠組みを作っていくのかっていうことに私は興味があります。
FRB、アメリカ連邦準備理事会のウォーシュ議長は、ポルトガルの景勝地シントラで開催された中央銀行の国際会議 ECB フォーラムで、ここ数週間でインフレリスクは低下したと述べる一方、現在の物価水準について依然として高すぎるとの認識を FRB 内で共有していると語りました。
ウォッシュさんがですね順調でもないのかな、まあスタートもね少し遅れましたし、まあでも新しい議長になって、この前のね直近の FOMC の記者会見なんかは相当変わったものがあったし、この問題はまた取り上げようと思うんですけれども、今日はですねポイントの2で上半期の世界の株式市場と金融市場の今後ということでやりますんで、そこで取り上げようかなというふうに思います。
円相場は水曜日に1ドル162円83銭とおよそ39年半ぶりの記録的な安値まで下落した後、木曜日に短時間で160円台に急上昇する場面がありました。市場では政府日銀による為替介入に対する警戒感が強まっているものの、基調的にドルの実需が厚く、これに日米金利差を意識したドル買いも加わって円安が進みやすい構造となっています。一方、債券市場では長期金利の指標となる10年もの国債の利回りが一時 2.81% と1996年10月以来およそ30年ぶりの水準まで上昇しました。 市場では高市政権の積極財政に対する懸念から債券の買いの手が引いているとの指摘が出ています。
これは久しぶりに為替をねポイントの1で取り上げようと思うんで、そこでちょっと触れたいなと思います。
海外投資家による日本株の買いが勢いづいています。今年上半期の買い越し額は10兆円を超え、半期で最大になる見通しです。日本企業の資本効率や稼ぐ力の改善に加え、 AI を支える半導体分野の裾野の広さも評価し、日本への投資経験が浅い投資家も資金を流入させています。
これはポイントの1と2に絡む問題なので、どっちかで取り上げる予定です。
アメリカの AI 開発を手掛ける新興企業アンソロピックは、トランプ政権の指示で停止した先端 AI クロードフェイブルの提供を再開しました。日本時間2日から有料で使用している世界のユーザーが使えるようになりました。1週間後に重量課金に移行します。
これはですね、私もクロード使っていてですね、昨日かな、フェイブル5っていうのは再び使えるようになりました。それで画面に何て書いてあるかというとですね、7月7日まであなたの契約でも使えますというふうになっていて、でもねその下にオーパス 4.8 がいて、その下にソネットの5、あと俳句の 4.5 っていうのがあるんですよね。これ俳句の 4.5 ってのはね、素早い回答に最適というふうになっていて、この前ねフェイブル5にワールドカップの優勝国どこになるでしょうかって聞いたら、結構長く考えていて、結果は言いませんけれども俺の予想と一緒だなということになりました。ただしですね、一般の人がクロードを使うにはオーパス 4.8 が一番いいんじゃないかということが言われてます。フェイブル5を使ってですね、あなたの質問のレベルはフェイブル5のレベルに達してないって警告された人がいるみたいなので、
中国は中華民族の団結を阻むと判断した行為を罰する新しい法律、民族団結進歩促進法を施行しました。中国以外の国の組織や個人も処罰対象としています。一方、中国当局は日本の富士電機グループの社員2名をレアアース磁石を不正に輸出した国家輸出入禁止貨物密輸罪違反の容疑で逮捕しました。
今週はね、高市さんがインドへ行ったんですけれども、その時に150人以上のですね、日本の経済界の人がついて行ったと。まあそりゃそうですよね、中国と付き合ったって危なくてしょうがないわけだし、マーケットとしてもあんまり魅力があるわけじゃないので、中国が今やってることはですね、これも含めてですね、相当おかしなことが多いので、ポイントの3のところで短く取り上げたいなと思ってます。
日本政府のサイバーセキュリティに関する認証を中国の蓄電池メーカーが取得できていないことが分かりました。2027年度から送電網への接続にこの認証の取得が必須となるため、世界シェアの高い中国勢は事実上の排除だと反発しています。 JC スターセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度に基づく認証で、ネットに接続する幅広い IoT 製品のサイバーセキュリティ対策の基準を評価し、その安全性を星の数で可視化して表しています。
中国の蓄電池メーカーがね、なぜ排除されているのかは知らないんですけれども、厳密にね基準を適用して平等に扱って、その結果は評価次第ということでいいんじゃないでしょうか。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、今週円相場が1ドル162円83銭をつける場面がありました。進む円安と今後の展開について解説していただきます。
162円83銭まで行ったんだけど、 その後はドスンとですね、円高になって、161円前後で今推移してるんですね。この番組を収録している段階では。私はね、これ介入ではないと思います。はい、介入だっていう人が多かったんだけど、介入ってのは通貨当局がこんなレートはけしからんって言って怒ってやることなんですよね。で、怒ってやるから、専門用語で目三角って言うんですよ。目を三角にして怒った人の鼓でですね、目三角が出たよって言うんですよね。で、目三角の人たちが何やるかっていうと、こんなレベルは許せんっていうので、5円ぐらいは円高にするんですよ。でも今回はですね、1円の30銭とか40銭の円高になっただけだし、私が注目しているのはね、今週の火曜日ぐらいからかな。例えばスイス円とか、オーストラリア円とか、ポンド円とかですね、ユーロ円とかがですね、どっちかっていうと、円高に推移していたんですよ。で、私はこれ気づいていて、おやと思ってたんですよね。
はい。
で、今までの日本の円安というのは、タイドルよりも、むしろ、その他通貨に対して急速に進んでいたんですよね。だから、スイスなんかと取引してる人は困ったよ、伊藤ちゃん困ったってこう言ってるんですけれども、それが今週の火曜日とか水曜日から少し円高になってきていて、その段階になってもまだドル円が162円の83銭とかに行ってたんですよ。で、私はね、マーケットの雰囲気がちょっと変わってきたなぁと思っていたら、このドスンとね、円高になって、その後アメリカの雇用統計が出て、6月の非農業部門就業者数が 5.7 万人、比較的ですね、予想が11とか12あったので少なかったんですよね。それはですね、労働者のマーケットパーティシペーションが落ちたためで、失業率は 4.2% で変わらなかったんですけれども、一般的に言えることはアメリカでの利上げ観測がそれほどでもないだろうということになって、一旦ドルを買っていた向きがですね、売ったというのが当たっていると思います。僕が介入担当者だったらですね、これはラッキーと思ってですね、そこでドスンと介入を入れればいいんだけど、その決意がつかなかったのか、アメリカから文句言われたのか、まあやらなかったというのが私の見方です。この番組が終わったぐらいから介入始まるかもしれないっていう、それはいつもそういうリスクはあるんですけれども、実は介入する勇気は日本の通貨当局にはなかったんじゃないかなというふうに思ってます。で、それはですね、日本の金利、指標10年債が 2.81% まで上がったって言ってるけれども、それでもまだ 2.81% ですよね。で、アメリカの10年債の利回りっていうのはずっと 4.5 アラウンドなんですよ。相当まだアメリカが高いし、重要なことはね、やっぱりアメリカに投資チャンスがある。お金がやっぱりずっと流れるしばらくはね、ということだと思うんです。トランプさんがね、去年の春から秋にかけて結んだ各国との貿易協定を見るとですね、日本が5000億とかですね、合計するとですね、5.1 兆ドル近くのですね、対米投資を各国は約束しているわけです。それに関するお金がどんどんどんどんアメリカには入っていっているということになりますよね。アメリカにお金が集まる仕組みが今できてるってことです。トランプさんのおかげでね。かつですね、日本でも金利上がってきたけれど、まだ日本の金利、普通預金で 1% とか 1.2% がやっとるわけでしょ。そんなところにですね、お金貯めといたって、インフレ率が 2% とか 3% とかですね、米でさえもあっという間に上がるわけだから、投資の先を考えるときに、やっぱりアメリカなんですよ。金利が高いし、株式市場は活発だということでね。で、ニーサ、1年ごとに増額できるんですよね。で、ニーサした人がどうするかっていうとですね、大部分はオルカン買うんですよね。オルカンでオールカントリーの略でですね、投資した金を円に戻してくるんだったら円高圧力になるんだけど、戻してこないです。大部分の方は増額して、利金が生まれますよね。
はい。
それもまたアメリカに置くという形になっているんですね。で、私はまあ少額なんだけど、NISA やってるので、とてもね、日本に持ってくる気がしないんですよ。なぜだったらアメリカの場合はですね、金融市場が活発ですよね。スペース X が上場しましたと。オープン AI の上場はちょっと先になるかもしれないけれども、アンソロピックは確実にやるだろうというふうに見ているとですね、どう考えても、アメリカという国はトランプさんが大統領をやっていることによってちょっとよれているように見えるけど、 世界の金融市場関係者から見るとまだ信頼できるよねと、金利も高いよねと、投資機会もあるよねと、潜在成長率も高いよねと、実質金利もプラスですよねということになるとですね、やっぱりお金がアメリカに行って重要なことはしばらく戻ってこないってことですね。例えば新日鉄が US スティールのために投資した金が、はい、じゃあ終わりましたっつって日本に帰ってくる見通しはないわけで、で、日本の貿易収支もね、金額が小さくなっている。でも、経常収支の黒字が大きいですよねっていうのは、投資が黒字を生んでるってことですね。で、黒字を生んだけども、それ日本に帰ってきませんよという状況があるので、私はですね、そういう客観情勢を全部見ながら、もちろんアメリカの利上げというのがあるし、高市政権はどちらかというと、金利の引き上げを歓迎しないような雰囲気もあってですね、日銀も次の金融政策決定会合で上げるかもしらんが、もしかしたらそれが最後になるかもしれないっていう見方もできるわけですよ。で、私はアメリカの利上げはですね、一回かなという見方もある中で、でもね、わかんないよというふうに思ってるんですね、はい。つまりアメリカでも石油価格はね、下がってきてるんだけれども、その他物価ってのはまた結構上がってきてるんですよね。だから頭打ちのところは見えてきているんだけれども、アメリカの金利も少なくとも今年いっぱいは下がらないだろうなという予測なんですよ。下がらなければ今でも高いわけなので、はい、世界のお金はそれがいいことが悪いことかという議論は別として、やっぱりドルに集まる仕組みができているというふうに思うんです。でね、いつも言ってるんですけど、相場には相場のレベルそのものに力があります。例えばドル円がね、170円になったのに、そりゃさすがに安すぎる相場だろうと思えばですね、マーケットは自然と165円とか160円に是正するわけですよね。で、163円の83銭ぐらい、あの辺の相場の動きを見ていて、もうその時には欧州通貨円がですね、やや円高になっていたので、ここら辺がピークかなという印象はしてました。だからって何かするわけではなくてですね、今はもうディーラーではないので、ドスンと1円30銭ぐらい下がったということですよね。じゃあこのままどんどん円高になるかというとですね、はい、多分そうはならないんですよ。なぜならないかっていうと、基本的にですね、ドルを買いたい人はいっぱいいるわけですよね。いっぱいいるっていうのはどういうことかっていうと、ニーサーの切り替えでまたオルカン買うって多くの人が言えば、お金はまたアメリカに行くわけじゃないですか。トランプさん自身がアメリカにお金を集める構造を作っているので、ダウが最近ものすごく強いのを見ていてですね、やっぱりアメリカの企業にお金が集まる仕組みが世界でできているなというふうに思うんですよね。例えば中東の国々なんか、ボーイングに対してですね、相当投資をするというふうに言われています。だからそういう意味ではですね、安くなったドルは買いたい人が多いというのが私の結論です。もちろんマーケットだからね、調整は一時的にかなりの幅になる可能性はあるんだけれども、はい、それでもそこからはですね、やっぱりドルが盛り返す材料がたっぷりあるなというのが私の考え方ですよね。
次は上半期の世界の株式市場についてはいかがでしょうか。
6月30日のニューヨークの引け値を見ていてですね、3指数ともですね、四半期としては5年ぶりとか15年ぶりとかね、25年ぶりの上げ幅だったんですよ、はい、相当な上げ幅だったんですね。その相当な上げ幅のかなりの部分は半導体です。半導体についてはね、この番組で何回も言ってるんですけれども、フル AI 社会のですね、インフラとしての半導体だというふうに考えていまして、データセンターがですね、嫌がられながらも世界中で建設が進む、はい。で、データセンターの中のコンピューターにはですね、半導体がどうしたって使われざるを得ない。それは時に GPU だったり CPU だったりということもあるし、短期記憶素子であったりと、DRAM とか NAND とかね、いろいろ型はあるんですけれども、とにかく半導体が必要なわけですよね。はい、ものすごい勢いで上がったわけですよ。誰も想像しないような勢いでボコッと上がったわけですよね。日本でもですね、キオクシアというね、会社の株がものすごく上がって、社員600人が10億円長者になったではないかと言われているような状況になったんですよね。で、もちろんね、相場は天まで上がらないので、1万円越したぐらいからね、少し利食いが出て、でも今日見てみたらですね、また結構上がっていたりするんですよ。で、それは 株価が高いことは分かってるけれども、インフラのベースとしての半導体需要は落ちないよねというのがですね、高いけど落ちたら買うよねという展開だと思うんです。古い社会のインフラだとすると、それ絡みの、例えばデータセンター冷やさなきゃいけないよねとかいうですね、いろいろなことも含めてニーズが出てくるのかなというふうに思っていて、したがってですね、今年上半期の世界の株式市場が非常に好調だったのは、やっぱり形を見せてきた AI、フル稼働社会がどうなるかということの期待感が高かったからだと思います。で、下半期はね、こういうことだと思います。それは事実なんだけど、もう株価高くねえかっていうところからスタートしてるわけですよ。はい、だからマイクロンなんかもですね、結構下がったりしてるんだけれども、AI 絡みの株次第というところがあるのと、もう一つは、ナスダックに比べてですね、ダウ銘柄が結構強いんですよね。で、それは、あまりにもの半導体株の上昇の勢いの中で、資金がどーっと半導体に行っていたのが、やっぱり周りにおこぼれみたいに出てきてるんですよね。で、それが、例えば、ハネウェルとかね、IBM とかね、ちょっとそっくりそのままフル AI 社会のインフラにはならないけれども、どうしても関連でこの銘柄にはニーズがあるよねといったものが買われたりしてるんですね。で、そういう末広がりなところがあるのかもしれないし、はい、日本なんかではどちらかというと商社株なんかへの見直しが入るのかもしれないなというふうに思っています。トヨタなんかもね、2700円とか今まで見たことないようなね、最近では相場になっているので、ああいう銘柄もですね、下半期にはちょっと注目されて、その分だけ世界に流通するお金の量っていうのは限界があるので、半導体の銘柄の上げ幅は抑えられる。上半期ほどではないという意味でね、そういう展開になるのかなというふうに思ってます。下半期はですね、アメリカの中間選挙もあるし、イランとアメリカの関係がどうなるかとかいう大きな論点もあるしということで、相変わらず結構動くのかなというふうに思ってます。
続いては中国の動きですが、伊藤さんはどのように見ていらっしゃいますか？
いろんな措置を打ち出してるわけじゃないですか。変な法律作ってですね、民族団結、進歩促進、なんか進歩じゃなくて逮捕じゃないのかとね、思わざるを得ないですよね。中国以外の国の組織や個人も処罰対象としますみたいなですね。基準が明らかじゃないですよね。
はい。
なんでこんなもの必要なんだろうと、普通順調にいってる国はそんなもの必要としないわけなので、しかも日本のですね、富士電機グループの社員2名がですね、国家輸入禁止貨物密輸罪っていうですね、仰々しい名前で逮捕されたと。全体的に言えることはですね、やっぱり習近平政権がですね、軍部に対する粛清もそうなんですけれども、彼自身が相当不安感高めてるんじゃないかなという感じがしますよね。
はい、
そうじゃなきゃね、こんな法律次々に出しませんよ。だから、彼の安全のために、安心のできるためにこういう法律作ってるんだと思うんですね。で、それはじゃあ本当に中国の安定をもたらすかというとですね、そんなことはないわけですよ。だから日本に対するいろんな措置をやってるんだけども、その結果中国経済がですね、もちろんそれだけじゃないですよ。石油も高いから、あと不動産政策もうまくいってない。経済がうまくいかない。今回のね、飛行機が北京1の高層ビルにぶつかった問題も、なんも発表しないですよね。個人的な事情でと。個人的な事情っていろいろ考えられるよね、と。あそこに金融機関が入っていたので、その金融機関に恨みがあったとかね。でも実は借金があって、身動きが取れなくなって、死亡地域でやったとかね。で、突っ込んだ人は死んでるので、死を覚悟して抗議したのかもしれないし、で、そういうことをつまびらかにしないってことは、できないってことなわけですよね。だから、そういう意味では、やっぱり中国はですね、いろいろな法律作って、脅しまくっているわけですね。他の国の人たちも含めて。で、それはやっぱり、安心安全って言うけれども、実は彼自身の、または中国の共産党全体の安心安全が損なわれているゆえであるというふうに思います。実際にはこの法律がどうやって施行されるかをですね、見ていく必要があるなという気がしますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
以前からね、寿司ネタとしてドンチッチっていうのがあるのは知ってたんですよ。
ドンチッチ。
これはね、浜田市。
島根県
だな。そこの近海で獲れる魚に漁協が付けた名前なんですよ。で、ドンチッチっていうのはもともとですね、石見神楽のお囃子に対して子供がドンチッチ、ドンチッチって言ってたらしいんですけれども、で、それを高級アジ、高級ノドグロ、高級カレイにですね、ドンチッチっていう名前をつけて、築地でも買うことができるようになってるんですね。で、寿司屋さんにも出荷されてますと。で、それは知ってたので、じゃあドンチッチ一回食べようかっていうことでですね、非常に面白い寿司屋さんにですね、ドンチッチ揃えててねって言ってですね、はい、3人ぐらいで行ったんですよ。で、その時食べられたのは季節もあるので、ドンチッチ味とドンチッチのどぐろだったんですよね。で、これは別にその寿司屋だけで食えるわけじゃなくて、銀座のお寿司屋さんでもドンチッチやってますよって言ってたし、でもね、大体アジが多いんですよ。で、今回ね、ノドグロ。これね、あまりにも美味しいので、二つほどいただいてですね、これはいいって言うんで、じゃあドンチッチカレイを食べようということになって、カレイは8月から冬の間ですよね。だから今は食べられないので、ドンチッチカレーのために8月に予約入れてきたんですけれども、
そうですか。
日本全国の寿司屋さんで、そこそこ手に入る。でもね、はっきり言うと、アジはよく手に入るんだけど、ノドグロは難しいらしいです。
ああ、そうですか。
で、ノドグロはね、そもそも高級魚じゃないですか。
そうですね。
でもね、ドンチッチっていう名前は覚えやすいので、行きつけの寿司屋さんにですね、ドンチッチ入らないとかね、入荷する日としない日があるらしいので、揃えておいてね、と言ってですね、多分日本海の荒波に揉まれてるんだろうな。脂質含有量がものすごく高いんですよ。アジでもおおむね 10% 以上で、ノドグロは 30% って言ったかな。とにかくすごく美味しいので。
脂が乗ってるんですね。
うん、ただ私はね、カレイはまだ食べてないので、でも、ドンチッチノドグロから見ると、ドンチッチカレイも非常に美味しいのではないかなというふうに思います。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、ドンチッチでした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
ワールドカップ非常に楽しいのにね、とんでもない連中だと思っていることがあって、で国会ね、夏のボーナスだけで300万円以上みんなもらったらしいですよ。なのに国会出てきて仕事してんのかとね、審議拒否とかね、ありえないなというふうに思っていて、とにかくやってることがオールドファッションだよね。ありえないなというふうに思っていて、議席が少ないんだから審議拒否したくもなるかもしれないけど、じゃあなぜ議席が少なくなったのかということをですね、十分反省して歯を食いしばって少人数でも議論してみると、そしたらそれをね、国民が理解しますよ。何日間も国会をですね、空転させて、とんでもない連中だなというふうに思いますね。非常に腹が立ったので一言言わせてください。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。